こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はビジネスで独立したいのに作業をしない人への対策方法というテーマでお話しします。皆さんはビジネスコンサルティングって聞くとどういうイメージ持たれますでしょうか？おそらくビジネスコンサルって言っても幅広くありますので、マッキンゼーのようにガツガツビジネスをやっていて、すごい大手の会社の社長とかがコンサルを受けていて、進捗確認、改善方法をコンサルする、そのコンサルによって何十万何百万と売上が変わったり、広告費が変わったりするっていうようなイメージがあるんじゃないでしょうか。ですが、実際はビジネスをやりましょうとか作業しましょうっていうふうに声をかけることの方が、僕のやっているビジネスコンサルティングでは多いんですよね。多くの方が自分のビジネスをやりたい、ビジネスで独立したい、稼げるようになりたいっていうふうに思いますが、その中でも一部の人が本気で考えていてコンサルにまで申し込むと思います。そういった方がうちの方にもお問い合わせ来てくれるんですが、実際問題、そういう方って本業で会社員として働いていて、副業としてのビジネスをするっていうスタンスが多い、もしくは専業主婦で、子供たちの面倒を見終わった後のこの隙間時間にビジネスをすることができるっていう主婦の方とかですので、そういった状況でビジネスをやっているからこそ、やっぱり皆さん忙しいんですよね。だからこそこの月1、僕らの場合だと月1でミーティングをして、実際に今どういった状況ですかって、こういった風にやっていきましょうっていうミーティングをしているんですが、あまり先月と比べてあまり進んだことがありませんとか、やろうと思っていた、A っていう施策まだできてないんですとかって言ったら、一緒にこの1時間を使って作業を進めるってこともあるんですよね。もちろん忙しいっていうのは気持ちはものすごくわかりますし、僕も副業でビジネスをずっとやってきたのでものすごくわかるんですよね。じゃあ忙しい中でもどうやったらビジネスに取り組めるのかっていう、本業が忙しくて副業に時間を割けない方に向けて、時間を確保してビジネスを進めるためのアイディアっていうのを今回整理してきましたので、お話ししていきたいなと思います。ですが、その前に大前提として、忙しい人は時間を作るのではなく優先順位を変える必要があります。多くの場合は時間がないのではなくて、副業が後回しになっているからできないんですよね。なので気合とか努力ではなく、環境や仕組みで解決するアプローチというのが効果的になります。こちらを前提にお話をぜひ最後まで聞いていただければなと思います。忙しい方向けの時間確保アイデアの一つ目がルーティン化、つまり決まった時間に固定するですね。例えば毎日朝30分とか夜15分っていうふうに固定スケジュールでビジネスタイムっていうのを設定します。例えばですが、21時から21時で15分はスマホを触らず必ず作業に使うみたいな感じですね。たまにあるんですが、こういったふうにビジネスタイムを設定せずに、なんかもう余ってる時間は全てビジネスに費やしますっていう意識が高い方がいるんですが、そういう方に陥りやすいのが、なんかそういう時間があればある分だけ使えますっていうにもかかわらず、そういったふうに10分やる15分やるっていうふうにビジネスタイムを設けてないので、取り掛かったら結構できますけど、取り掛かるまでに時間かかる、もしくはもう今日はやるけど明日はやらないみたいに極端な場合が結構大きいんですよね。なのである程度ビジネスをやるって習慣ができるまでは、このビジネスタイムっていうのを設定して、最初はたった15分だけっていうふうに思うかもしれませんが、結局人っていかんせんの法則で15分やったら結局20分30分やってしまうものなので、ちょっとでもいいからやるっていうのをあえてスケジュールに組み込んでおくっていうのが必要になります。続いて2つ目 がカレンダーに副業予定をブロックするですね。まあ、本業と同じ扱いで予定に書き込むことで、まあ、やらざるを得ない状態っていうのを作っていきます。これは特に会社で働いている人特権と思ってて、会社が例えば8時5時で働いているとしたら、8時5時じゃなくて8時6時っていうふうに思って、で5時6時も本業の仕事と思って1時間、まあ、カフェに行ったり、まあ、会社残って自分の副業やるっていうふうにして、そういったふうに会社の一部の仕事としてやることによって自然と副業も進んでいくのかなというふうに思うので、本業と副業をあえて分けすぎない方がいいのかもしれません。続いて3つ目のアイデアがポモドールテクニックの導入ですね。皆さんもポモドールテクニック聞いたことあるかなと思いますし、実際にやられた方もいるのかなと思いますが、まあ、よく有名なのがトマトの形の時計タイマーを使って行われるんですけど、25分の集中足す5分休憩っていうのを2セット行うだけでも1時間の作業時間確保できるので、25分は集中する、それが終わったら5分何でもいいからビジネス以外のことをやるっていうのを2セットやるだけでも結局1時間サクッとできますし、僕もポモドーロこのテクニック使ってみてすごく良かった実感があって、ぜひ皆さんにもご紹介して起きたかったなと思うものでもあるので、ぜひポモドーロテクニックも使っていただければなと思います。続いて4つ目のアイデアが作業前の準備のゼロ化ですね。毎回何をやるのかって悩むことで時間が無駄になることが多いので、タスクっていうのを前日に整理しておくのが大事です。僕がよくやってるのが、その日の、まあ、1日を通して、まあ、寝る前にですね、必ずタスクの整理をしておいて、で次の日の朝にもう一回タスクの整理というか確認ですね、確認をして、昨日のうちで整理をしているからこそ今日の朝一は確認をするだけですぐにタスクに取り組むことができるので、作業をする前にあこれやろうかな、あこれはいつだろうっていうとこでもすでにエネルギーを奪われているので、時間になったらすぐに作業に取り組めるように下準備っていうのはすでに終わらせておいた方がいいと思います。続いて5つ目のアイデアがスマホでできる作業リストを用意ですね。でこれ僕もよくやってますし、すごくいいなと思っているアイデアでもあるんですが、隙間時間、まあ、通勤中とか昼休みにスマホで完結する作業というのを明確にしておきます。まあ、シンプルにスケジュールに、これパソコンでしかできない仕事と、あとはスマホでもできる仕事、特にパソコンとスマホって、まあ、画面の占有率が変わるだけで、あんまりパソコンでしかできない仕事って、まあ、僕の場合広告とかパソコンでしか触らないんですけど、そういった場合以外はほとんどスマホでも、まあ、原稿を書いたりとか、まあ、ラジオも収録したりとかできるので、結構スマホでできることって多いんですよね。なので、まあ、インスタグラム投稿の下書き作成とか音声入力でアイデアの整理とか、あとは通知を返していくっていうのも全部スマホでできるので、まあ、スマホでできることもスマホでできるようにしておくっていうのも大事ですけど、スマホでポチポチ隙間時間でやっていく、それから僕も最近やっているんですけど、もうすぐに通知とか来て何かお願いされたらできるとこまでやっておいてドラフトで残しておけばいいんですよ。そうするとさっき取り掛かったから途中から取り組めばいいってことで取り組みやすくなってて、やっぱり0重の中の0一っていうのをもうすでにドラフトとしてやってるので、1重はすぐパッてできるじゃないですか。これをあなんか何々さんお願いしてる、うん、じゃあ後でやろうっていうふうに決めると、それってまた後でまた見直して0一をやるってことでやっぱ気が重いですよね。なので、まあ、今時間がなかったとしてもとりあえず、まあ、ありがとうございますとかでもいいからとにかく返信文を送っておくとか、何かお願いされたことを01の中でもちょっとだけやっておくってことによって、完全な01というよりも110に近い形にしておくことによって、後からどうせやることになってもスムーズにできるかなと思います。続いて6つ目のアイディアですね。6つ目が進捗を報告する仕組みを作る、まあ、軽い強制力を生む環境を作るってことで、でこれはあとうちのコンサルサービスに申し込みいただくと、ディスコードにそういったグループを作っているんですが、例えば毎週日曜日に進捗報告チャットみたいなのを提出してもらう、そういった風によって小さな締め切りがあるだけでも継続率が大幅に上がるかなというふうに思います。僕らもディスコードでそういったグループ、まあ、チャットのグループを作っていますので、そういったところで今日は何々やります、 ここできました、どれくらい時間かかりましたみたいなのも各自あのスキル内の報告できる場所は設けているので、ぜひ活用していただければなと思います。続いて7つ目ですね。7つ目のアイデアが週1の振り返り&計画セッションですね。15分でもいいので今週やったことと来週やることっていうのを一緒に確認する時間を設けることがいいかなと思います。例えばですが、まあ、こういった私みたいにあのコンサルの時間があるのであれば、コンサルタントと一緒にセッションの中で、あの1時間の最初の15分は今までこういったことを今週やってきましたよね、じゃあ来週はこういったこともやっていきましょうかって話もしていけたらいいのかなと思います。続いて8つ目のアイデアが自動化テンプレ化ですね。毎回ゼロから作るのではなく、テンプレートで作業時間を短縮します。例えば投稿テンプレとかメッセージ定型文とか営業スクリプトなど、僕もお客様に一つメールを送ったら、これの抽象的な部分は全てテンプレとして残していて、毎回違うお客さんが来るたびに、まあ、具体で肉付けして送るので、メールのやり取りというのはほとんどテンプレであのできるようになっています。こういった感じのテンプレってやっぱり便利なので、あの残しておけばいいのかなと思います。続いて9つ目が作業会、まあ、オンライン作業スペースみたいな感じですかね。毎週30分だけでも一緒にこう黙々黙って作業する会とかを作ることによって、まあ、集中力のアップと継続しやすくなります。やっぱり自分で作業するのもいいですが、こうオンラインでつなげて作業部屋とかってそういったグループで、まあ、グループにいる人が黙々と一緒に勉強したり作業したりってする場っていうのもとても効率がいいし、そういった場があるからこそ、あ、明日もやろうというふうに思えるならすごく効果的なのかなというふうに思います。最後10個目のアイデアですね。ハードルをとことん下げるですね。これよくあの会社員の方とかそういった副業で忙しい方が陥る罠なんですが、あの毎日インスタ投稿とかって周りがしてたり、特にインフルエンサーの方とかがしてるので、そこにつられて、まあ、毎日やることをあの掲げてしまうんですが、毎日って言うとやっぱりあの大変じゃないですか。なので週に1回1つだけで OK みたいな感じで、とにかく始められるサイズにまで分解して、それから、まあ、週に3回とか週に5回とかで毎日やるっていう風にしてもいいので、とにかく取り組もうと思った時にあのハードルが高いとやっぱり一切やらないってとこになってしまって、それの方がもったいないので、まずはやるためにもとことんハードルを下げるっていうのが大事になります。で最後まとめていくと、いろいろとビジネスに独立したいなって思っているのに作業をしないっていうことがやっぱ起こりがちで、どういったふうにあの状況を打破していくのかっていうアイデアを5つ10個お話ししてきましたが、やっぱりビジネスっていかに作業をしたかっていうのがもう全てなんですよ。で少し辛口ですが、セミナーに行くとか本を読むってこれビジネスをした気になりますが、売上が増えない限りこれってビジネスしたって言えないんですよね。なので、まあ、僕も次回を込めてお話ししますが、とにかく独立したいんだったら机に向かうことで、特に売上お客さんが一人もいない時とかって特にやることがなくなってしまうので、何もやればいいか分かんない、でもとにかく机に向かう、とにかく1時間椅子に座って机でパソコンを開くっていうのをやることだけでもかなりぐっと大幅に状況打破できるかなというふうに思いますので、ビジネスで独立したいっていうにもかかわらずなかなか作業できてないなって方は、まあ、今回のお話しした10個のアイデアを生かしつつ、ぜひビジネスで独立するために作業をする時間っていうのを確保していけたらなというふうに思います。僕も頑張りますので一緒に頑張っていけたらなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。